君と君と君とあなたと。この番組はザ・ステラの脚本家水谷篤人が創作にまつわる理念裏側を出演者と共に語るポッドキャストです。普段なかなか耳にすることのない創作の裏側を覗いていただければ嬉しいです。
はい、皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める脚本家の水谷篤人です。今日はですね、一人会ということになります。私一人でこの君と君と君とあなたとお送りしたいと思います。前回ですね、来週の予定は未定ですとお伝えしたんですけれども、今回ちょっとね、実験的に今までずっと二人ないし三人でやってきたんですけど、一人で語ってみようかなと思っております。で、なんでこの一人にしようかと思ったってことなんですけど、やっぱりね、このラジオ、ポッドキャストも始めて2ヶ月ちょい経つんですけど、いろんなやっぱ実験をね、繰り返していって進化していきたいなということで、やっぱ同じことばっかやってるとね、だんだん飽きてきたり、繰り返しが多くなったりしてくるので、違うリズムを入れようかなと思っております。いや、でも始めてみて、やっぱちょっと一人はエンジンかけるの難しいなって、いきなり開始まだ1分も経ってないけど、ちょっと思ってしまいましたね。掛け合いがあるって楽なんだな。楽というとちょっと失礼な感じもするけど、だってアイスブレイクのトークですら一人で考えながら喋んなきゃいけないし、人も目の前にいないしみたいな。でもオンラインで撮ってたらね、顔は見えないから、それは画像つけてやってるのかもしれないけど、でも不思議だよね。頭にある、中にあることを喋ってるだけってだけなんだけど、人がいるかいないかで変わるっていうか、やっぱ人間の頭がずっと喋り続けるようには、なかなかできてないってことなのかな。ちょっとこの辺は、脳科学者にでも聞かないとわかんないんですけど。で、ちなみに今、この録音しているのは、宅録になります。私の水谷篤人の自宅でやってます。で、なんか自宅って、意外と録音環境として悪くないっていう話を聞いたことがありまして、なんか会議室とかでもね、録音できるんですけど、会議室って物が意外と置いてなかったりするんで、集音的には実はあまりよろしくないそうなんです。反響がね、大きいと。響きすぎちゃうと、いわゆるハウリングっぽくなっちゃったり、キンキンしたりしちゃうんですけど、家っていうのは、それこそクッション置いてあったり、テレビ置いてあったり、本棚置いてあったりするんで、意外とこの音を吸収してくれるものが多いから、なんか都合がいいそうなんですよね。で、今、これ私の部屋で、自分の部屋でやってるんですけど、そう思うと、私の部屋は本がいっぱいあるので、本は吸収してくれるのかな？ちょっとわかんないんですけど、なんかさっき言ったクッションとか柔らかいものの方が音を拾ってくれそうな気がするんですが、さっき、テストした感じだとそんなに悪くなかったんでいいかなと思ってます。あと若干心配なのは、ちょっと今日雨が降ってるんで、その雨の音がザーとか言って入んないかなっていうのはちょっと心配なんですけど、でもこれも後から消せるのかな、 AI とかで。最近の AI すごい優秀なんでね、ノイズ取り除いてくれたりとかするから、雨が音が乗らなかったり乗ったり、でも消していきたい、こんな感じでいきたいと思います。はい。ということで、今日のメインテーマはですね、一人語りということでもあるんですが、メインテーマは、ポジティブシンキングについて、水谷篤人の創作途中です。これ、どういうことかと言いますと、次回7月に予定している公演のタイトルが、ハイパーポジティブシンキングガールということで、今、脚本作業真っ只中なんですけれども、その、途中経過といいますか、一つは、私が今ポジティブシンキングについて考えていることとか勉強したことっていう話と、もう一つは、この脚本を書いている段階、あるいは準備している段階で、一体何が行われているのかっていうことですね。その脳内もそうですし、アウトプットしていること、あるいはインプットしている対象の話なんかも、ちょっとお話できたらなと思っております。で、まずは、この 作品を書こうと思った経緯からなんですけど、まあ、これ、2月公演の私と私と私と私と一緒なんですが、でもこれタイトル先行で、いやなんでこれ思いついたのかな？なんかもう具体的なの忘れちゃったんですけど、結構ふと思ったんですよね。なんかポジティブシンキングっていうか、あ、そうそう、だから次回、2月公演若干難しかったっていうお声があったので、まあ、4月はね、着地し、最後まで書いたから、まあそうでもなかったんですけど、まあそれでも、やっぱまだちょっと、いや意外と考えさせられました。まあこれはあまりいい意味の方じゃなくて、結局何が言いたかったんだろうみたいな話もちらっとあったりして、まあやっぱ分かりやすいものを書きたいなって思ってて、で、分かりやすいものってなんだろうっていうことを思った時に、あ、そうそう、だからこれでポジティブシンキングか。うん。ポジティブシンキングは分かりやすいよなと思って、まあでもポジティブシンキングだけだとちょっと露骨すぎるから、なんかないかなっていうんで、まあポジティブシンキング、最初は、ウーマンだったんですね。ポジティブシンキングウーマン。まあ、ポジティブシンキングウーマンは、まあ、ちょっと、まだ、なんかパンチ弱いなってなって、じゃあなんかもう一個出そうってなった時に、ハイパーポジティブシンキング。で、ハイパーポジティブシンキングなんか強いなってなって、じゃあ、まあ、劇団員の川瀬さん、戸沢さん、女性なんで、ハイパーポジティブシンキングウーマンでどうだろうってのが最初初、1回目で、ハイパーポジティブシンキングレディーとかもちょっと思ったんだけど、レディーちょっと大人っぽすぎるなみたいな。で、それを思った段階で稽古場で一回、次のタイトルこうしたいんですけど、みたいな感じで投げた時に、その時はなぜか、ハイパーポジティブシンキングガールって言っちゃったんだけど、で言ったら、割と反応良くて、で、これは確か戸沢さんだったかな。戸沢さんが、に、最初ハイパーポジティブシンキングウーマンで考えたんだよねって言ったら、いやーちょっとウーマンだとなんか強すぎるみたいな話をちらっとリアクションで返ってきて、まあ確かになーみたいな。まあ、若干ガールっていうとね、なんかこの10代みたいな印象もあるっちゃあるから、さすがにちょっと幼いかなと思わなくなかったんだけど、まあでもなんとか女子とか言うぐらいだから、まあ、別にガールでもいいかっていうことで、まあ可愛らしさもあるしね、ウーマンだとちょっと、なんかすでにもう働いてる人みたいな感じもしなくもないから、まあ、その意味で、まあ、ハイパーポジティブシンキングガールということに、まあ、タイトルが決まりました。で、その流れの中で、じゃあポジティブシンキングって何なんだろうっていうのが、まあ今考えているところでございまして、まあ、この中で、じゃあ最初、さっき話した創作的なところで言うとですね、まあ、これは、人によってスタイルは違うと思うんですけど、まあ、私の場合ということでお話しすると、まあ、よく、脚本ないし、まあ、漫画でも映画でも、創作物よく言われることだと思うんですけど、頭の中に物語があって、それをアウトプットする。だとか、あるいはその作ってる人に対して、あの小説家の頭の中ってどうなってるんだろうみたいな言葉よくあると思うんですけど、これ、一つの過程があると思うんですよね。つまり、作品を作るってことは、頭の中に完成形っていうものが存在していて、それを外に出していくと。まあ、もっと言うと、写し取るみたいなニュアンスですかね。うん。だから、書く前に物語が存在していて、それを頭を取って出てくるみたいなことだと思うんですけど、逆か。頭の中に物語を作り上げる力があって、それで出てくるみたいなことなんですが、まあ、私は、まあ、感覚としてはちょっと違うものが、でですね、つまりこれ前提となっているのは頭は変わんないもので、物語は変わっていくっていうニュアンスがあるんですけど、私の場合逆で、物語っていうものは頭の中ではなくて、感覚的に言うと、空中に存在している、目に見えないところである。で、物語は変わんないんだけど、自分の頭を変えていく、物語に合わせていくっていう 感じなんですよね。まあ、ちょっと抽象度高いんで、もうちょっと説明していくと、例えば今回のハイパーポジティブシンキングガールに関しては、まあ、まだ、目に見える形としては物語は存在してません。なんですけど、その目に見えない物語に対して、実際にある頭の中を変えていく、もしくは合わせていく、チューニングしていくっていう感じなんですよね。だから、私個人としてはポジティブシンキングっていうか楽観的なものの見方結構好きではあるんですけど、ただ、今の、これ今日録音してるのが2026年の4月末なんですが、4月末の私の頭の中身だと、まだハイパーポジティブシンキングまでは体得できてないんですよ。物語の方が水谷篤人よりも上というか、大きいんですよね。で、大きいものに対して水谷篤人の、それは頭の中にもそうだし、精神的にも大きくするとか、尖らせるとかして、その物語にぴったり来る自分を作っていくっていう感じなんですよね。なので、まあ、今、このポジティブシンキングの話しようとしてるっていうのは、この水谷篤人っていう枠を大きくするための作業でもあると。で、この作業を、ま、公開することによってですね、まあ、これ何度かこのポッドキャストの中で話してるんですが、もう一度明確にしたいっていうことですね。もちろんこれ家で一人で黙って考えててもいいんですけど、黙って考えるよりも、やっぱりこの言葉を空中に乗せるっていうことで、より明確になるという作業を今しているということですね。はい。なので、まあちょっと、あれだな、なんか具体的にすると言いつつも、まだ抽象度高い感じなんですが、じゃここで、もう少しちょっと、今の段階での勉強の成果という話に移っていきたいと思うんですが、まあ、さっきからね、何度も何度も繰り返しているポジティブシンキング、ポジティブシンキングっていう言葉は連発しているわけなんですけど、じゃあこのポジティブシンキングっていうのが、まあ、一体どこから生まれたのかっていう話をこれからしていきたいと思います。ポジティブシンキングっていうことなんですけど、実はこの言葉自体は、そんなに古いもんじゃなくてですね、せいぜいここ150年ないし200年ぐらいで流行ってきた概念であります。このポジティブシンキングという言葉自体は。ただ、ちょっと複雑なのは、そのポジティブシンキングという言葉自体は最近のことなんだけど、まあ、似たような話自体は結構昔から、それこそ何千年も前から実はあるというのがややこしさの一つになってます。で、このややこしさを表す言葉としてですね、まあ、ちょっと似ているところ、ポジティブシンキングそのものじゃないんですが、心理学ですね。まあ、いわゆるカウンセリングとかで使われている心理学なんですけども、その心理学で言われている言葉であるのがですね、心理学には長い過去と短い歴史があるという言葉があります。心理学には長い過去と短い歴史がある。で、これどういうことかっていうと、心理学、まあ、いわゆる英語で言うとサイコロジーですね。サイコロジーっていう言葉自体が生まれたのは、これも約200年ぐらいの歴史ですけど、ただ、同じように人間の心を扱ってる学問っていうのは、まあ昔から、ずっと昔からあるわけで、だから心理学自体は短い時間の歴史だけど、長い過去、それに心理学が生まれるまでに至るまでにはいろんなものがありましたよっていうことを表してるんですが、これで言うと、まあ、ポジティブシンキングっていうのも同じですね。ポジティブシンキングには長い過去と短い歴史があると言い換えてもいいかと思います。ということで、まずそもそもポジティブシンキングの最初の最初と言われているのはですね、実はこれは2500年前のギリシャまで遡ると言われております。で、最初に、まあ、ちょっと洋の東西あるんで、東側は東側でいろいろあるんですけど、まあ、西の話で、くくりますと、最初に言ったのは、アリストテレスに遡ると言われています。で、アリストテレスが言ってた、概念として、エウダイモニアという言葉がありました。で、エウダイモニアって何かっていうと、まあ、 簡単に言っちゃうとよく生きるっていう言葉に表されるんですが、ただこのよく生きるっていうのもちょっといろんな中身がありまして、まあ、気持ちよく生きるとはちょっと違うんですね。まあ、気持ちよく生きるっていうのはいわゆる快楽を大事にするみたいなね、美味しいものを食べます、綺麗な異性を手に入れる、かっこいい異性を手に入れるとか、権力を手に入れるとか、あるいは睡眠時間を長く確保しますみたいな、そういう五感で感じられるものだったり、あるいは欲望と言われるものだったりとかですね、お金とか、まあお金自体があるわけじゃないんだけど、まあ、そして欲望を完全に充足するみたいな意味での快楽主義っていうのがあったんですが、まあ、それとはちょっと違う概念としてエウダイモニアっていうのをアリストテレスが言いました。で、この言葉の分解をすると、ダイモンっていうのが、このエウダイモニアの後半ですよね。ダイモンっていうのは、このアリストテレスの師匠の師匠であった、ソクラテスが、まあ、そのダイモンっていうね、自分に対して声掛けをする、まあ、今風で言うと、なんつうんだろう、守護神みたいな、あるいは守護霊でもいいんですけど、まあ、ソクラテスは何か、自分にとって悪いことをしようとすると、それをやってはいけないって、心の中から声が聞こえてきたそうなんですね。だから、それがあってかどうかわかんないが、まあ、ソクラテスが例えば、なんだろうな、なんか暴飲暴食しすぎた時に、それは良くないとかね。まあ、それ、暴飲暴食でソクラテスしたかわかんないんだけど、うん。とか、あるいはなんか、いやー、この人に対して、ちょっと、なんだろう、ちょっと腹が立つなと思って悪口言おうとしたら、それはダメですって言ってくれるとかね。うん。まあ、みたいな、まあ、もうちょっと守護霊とかがちょっとスピリチュアルな響きあるんだったら、まあ、自分自身の良心、良い心と書いた良心でもいいんですけど、その良心っていうのを、ソクラテスはダイモン、というふうに名付けていたわけですね。だから、当時のギリシャでは、まあ、ギリシャ神話の神様っていうのを祀ってて、要は、ゼウスとか、アテナとか、アテネ、まあ、ちょっともいいんですか、アテネ、アテナとか、アポロンとかね、うん、いろんな神様がいて、その神様を信じるっていうのが多かったんですけど、ソクラテスは、そういう昔にいた神様を祀るんじゃなくて、自分の心の内にあるダイモンっていうのを信じて行動したと。で、そのダイモンっていうのを、まあ、アリストテレスも発想としては受け継いでいて、エウダイモニアっていうのは、そのダイモンに従って生きる。つまり自分の内なるもの、内なる徳、良い性質っていうものを最高度に発揮しようっていう言い方、生き方を、まあ、提唱していたわけですよね。で、ここには二つの前提があって、まず1個目は、自分の内にあるものが素晴らしいものだっていうのを、アリストテレスもソクラテスも認めていたっていうことなんですね。だから、これがもし自分の内にあるものが悪いものだったとした場合には、この発想っていうのは成り立たなくて、自分の内にあるものっていうのは、まあ、ほっとくと、自分の欲を自分の欲を、晴らそうとして他人を傷つけてしまうとか、ずるい手段を取ってしまうとか、そういう性質が内側に潜んでるんだったら、それを発揮しない方がいいわけだから、そうじゃなくて、元々はいいもんであるっていうのが、このアリストテレスもソクラテスも持っていたと。だから、ポジティブシンキングっていう中に自分の内側を信じるっていう意味合いが強くあると思うんですけど、その戻って最初のところには、このギリシャ人たちの発想がありましたよっていうところなんですね。で、二つ目の、大事なところとしては、それを、内側にあるものを、開発できるっていうのが、このアリストテレスの、まあ、発見というか、発想だったわけですよね。内側にいい性質があるって言ったって、それを自分が伸ばしていくことができないんだったら、それは、まあ、自分のコントロール外なわけだから、まあよく生きることも、まあほっといてもできるみたいな話なんだけど、ほっといてはできないっていうのが、このエウダイモニアっていう考え方の大事なところだったわけです。やっぱり、それは自然に、例えば、トマトの種を苗木わかんない。トマトの種か苗木埋めたら勝手にトマトがなるっていうことじゃなくて、やっぱりそこには水をあげたり、肥料をあげたり、火に当てたり、何らか、 作業が必要ということですよね。じゃなかったら、やっぱり学問を学ぶっていう意味もなくなっちゃうんで。まあ、その、すごい簡単に言うと、エウダイモニアっていうのがあって、その良いものっていうのを伸ばしていく必要がありますよって言ったのが、まあ、一番最初のポジティブシンキングにありました。で、これが根っこにあるんですが、まあ、その後ですね、今回の話は省きますが、キリスト教との合体とかね、まあ、キリスト教はどっちかっていうと、エウダイモニアとは反対で、自分自身は、まあ、罪の子と言われているような、あんまりいいもんじゃないというのがあって、いいもんじゃないからイエス様に許してもらおうみたいな発想が、まあ結構乗っかってきちゃいました。まあ来ちゃいましたっていうのもあれなんですけど。で、そのアリストテレスっていうのを下敷きにして、まあキリスト教も乗っかってっていうので、また何百年っていうか千何百年ぐらい続いて、まあ今にはいろんな思想家いましたけど。で、その中で、そこから何年だ ?1800 年ぐらいかなだったところで、再びポジティブシンキングっていうのが、さっき言ったので言うと、短い歴史としてですね、実際にポジティブシンキングっていう名前でもって生まれてきたのは、現代で言うとアメリカになってまいります。で、このアメリカでなんでこのポジティブシンキングが生まれたのかと言いますとですね、今だとちょっと想像しづらいんですけど、アメリカってできた当初、田舎っていう認識だったんですよ。はい。これは、周りからもそう見られていたし、アメリカ人たちもそう思っていたと。で、周りっていうのは何かっていうと、まあ端的に言うとヨーロッパですよね。欧州、ヨーロッパの国々、イギリス、ドイツ、フランス、まあ当時で強いのとこ言ったらオランダ、スペイン、ポルトガル、イタリア、まあこのあたり。で、そのヨーロッパっていうのは、つまりローマ帝国からの歴史があるんで、1000年以上の歴史があった中でのアイデンティティっていうのがあったんですけど、アメリカは、まあ皆さんご存知の通り、ヨーロッパから逃れてきた人たちが作った国だったんで、当初は、まあ、建国100年も満たない1800年代19世紀ですね。歴史しかないと。で、彼らはやっぱ自己認識として、まあ、自分たちはできたばっかの国だみたいな、イメージを持っていたんですよね。だからこの感覚ってどうなんでしょうね。現代で置き換えると、まあ新しい国だから、なんだろうな。だから、まあアフリカとかね。だってアフリカの国ではね、独立した国、まあ、せいぜい100年も満たない歴史とかもあると思うんですけど、だからジンバブエとかね、なんか20世紀になってきた国であるとか、まあ、そういうところの感じにちょっと近いのかな。だから、ちょっと脱線しますけど、だからこの、なんか自分の国に対する時間の長さって、これ意外と日本の中にいると分かりづらいんですけど、結構ね、ばらつきがやっぱりあるんですよね。歴史を語るときの時間軸って。で、これ、私、今でも覚えてるんですけど、今から10年前ですね。ちょうど、2016年に私は一度インドに一人旅に行ったんですが、で、インドに一人旅で、まあ、いろんな歴史の、特に仏教系の歴史に興味があるんで、その子の、ブッダが歩いた場所とか、ちょこちょこ回って一人旅したんですけど、その時に、まあ、格安のですね、長距離移動列車、まあ、本当に8時間も9時間も乗るような列車に乗るんですけど、でそこで相席っていうか、向かい側に座ったインド人と、まあ、ちょこちょこ喋ってたんですね。まあ、英語を通じるので。で、その中でやっぱり歴史の話になって、まあ、日本ってのはどういう国なんだみたいな話とか、いろいろしていたんですけど、でその時に、まあ、日本っていうのは、まあ、大体、昔で言うと、この古事記の神様の時代があって、まあ、2000年ぐらいの歴史があって、みたいな話をしてたんですよ。で、その後、じゃあインドってどんな感じなのみたいなことで話を振った時に、最初に言ったのが、1946みたいな、まあ、数字を、まあ、英語で喋ったんで聞き取れたんですよね。で、つまり1946年から、みたいな話をスタートさせたんですよ。 で、それ聞いてて、なんかインドってもっと昔から歴史あるんじゃないのみたいなことを結構疑問に思ったんですけど、まあ、要は話聞いていくと、つまり今の、まあ、英語で言うとインディアですよね。インディアっていう国自体は、やっぱり戦争が終わって、ガンジーが独立運動してくれたおかげでまとまってるんで、それ以前って、あのインドア大陸っていうか、あの半島でまとまってたわけじゃないから、各自それぞれ、まあ、いろんな州がありますけど、州ごとが一つの国みたいな感じで、まあ、日本で言えば昔で言うとね、だから、江戸は江戸、薩摩藩は薩摩藩、長州藩は長州藩、佐賀藩は佐賀藩、みたいな感じで、まあ、日本人じゃなくて、佐賀人、長州人、土佐人、みたいな感じで分かれていたのと一緒で、インドもそういう認識だったと。まあ、だから、まあ、あんだけ何千年もね、歴史あるような感じするんですけど、その個人個人の感覚で言うと、やっぱり戦争が終わってガンジーが作ってからがインドで、それ以前は今のインドと地続きじゃ実はないみたいな感覚なんですよね。そう。だから、その流れでもう一回戻すと、アメリカ人もちょっとそういうところがありまして、当時はまあ、ピューリタンって言われてる人たちがイギリスとかドイツのあたりとかからですね、亡命してきて、大西洋を渡って国を作ってきているから、まあ、個人個人で言えばドイツ系であるとかイタリア系であるっていう歴史は持ってるんだけど、国としては、まあ、ちょっと今まで集まったばっかりで、別に先祖代々暮らしてるわけでもないし、みたいなことで、まあ、アイデンティティがちょっと弱かったっていうか、自信がやっぱなかったんですよね。これもポジティブシンキングの逆で。うん、ネガティブシンキングとまでは言わないけど、まあ、田舎者シンキングみたいなのがアメリカ人の中にあったわけですよ。で、まあ、それを脱却し始めたのが、その南北戦争のちょっと前、同じぐらい、どうだったっけ？ちょっと歴史をもう一回詳しい人は調べてほしいんですけど、まあ、アメリカ人の中で、大事な人が出てくるんですね。その人が、エマーソンという人でした。ラルフ・オールド・エマーソンっていう人なんですけど、まあ、この人が、要はアメリカの思想の父とも呼ばれているんですが、この人がですね、アメリカの学者っていう、講演をしまして、これどういうことかっていうと、まあ、まずこれタイトルだけでも結構強気なタイトルだったんですけど、まあ、さっきも言った通りアメリカは田舎だと思われたんで、まあ、学者はいないと思われてたんですよ。まあ、その学者っていうのは、勉強してない人がいないってことじゃなくて、オリジナルな考えを出せる人はいないでしょっていうふうに見られてたんですよね。まあ、田舎者だから。ヨーロッパの長い歴史の哲学を、まあ、勉強することはできても、アメリカ人が何か教えるっていうことはないんじゃないんですかっていうふうに見られていた。で、そこで、エマーソンが、エマーソンはアメリカ人ですけど、そうじゃないと。アメリカっていうものも自分たちの考えを打ち出すことができるんだっていうことを、まあ、言い出したわけですよね。で、これが、じゃあなんでポジティブシンキングと関係あるのかっていうと、このエマーソンっていうのはもともと牧師の家に生まれていて、まあ、いわゆるキリスト教の勉強をすごいしてたんですね。で、キリスト教の勉強をするから、もちろんそれに従って、まあ、ギリシャの哲学とか、まあ、昔の勉強をいっぱいしていて、まあ、すごい哲学者とかすごい人とかっていうのはいっぱいいましたよと。で、エマーソンも勉強して、まあ、もちろんね、普通の人に比べれば全然勉強できるんですけど、ただ本人、エマーソン本人としては、自分はそこまですごい暗記に長けてるわけでもなければ、めちゃくちゃ長いしっかりした本を書けるわけでもないと。で、当時19世紀、18世紀あたりって、めちゃくちゃ長い本を書ける哲学者がいっぱいいたんですよ。ざっくりした説明だな。まあ、その、カントとかヘーゲルって言われているような人たちが。で、その人たちっていうのは人間の魂っていうのはこうでこうでああでとか、考えっていうのはこうでこうでああでとか、この場合はこうしましてこうしまして、知性と理性となんとかが分かれてましてとか、すごい、いわゆる体系的と言われてるような、ビチッと論理を積んで、こうこうこうして、これをやって、この後これやって、これをやって、これをやって、これをやれば神様みたいな頭になりますみたいなことを、まあ言ってたんだけど、まあエマソンっていうのは、自分の、エマソン本人の自覚として、そんな細かいことは考えられない。 ていうのに気づいて、ちょっと劣等感を持っていたんだけど、ただここからがエマソンのすごいところで、まあ、しかし、あ、これはエマソン自身ですね。しかし、いや、俺はそんな長いものは考えられないんだけど、でも、なんか自分のひらめき、直感、ポッと思いついた一言っていうのは、まあ、結構大事なことが言えてる気がする。まあ、説教とかもそうですよね。自分が人前で話す内容にしても、そんなおかしなこと言ってないと。だから、もう私はそういう、もう最初から最後までピチッと論理だってた文章ってのは書けないけど、自分の直感を信じて生きていくことにしようというふうに決意したんですね。で、これが、まあアメリカ人のやっぱり思想のポジティブシンキングの最初だったって言われるのは、この外部の権威に頼らないで、自分の内なるものが善であるってことを信じようって思ったわけなんですね。まあ、これ要は、最初に言ったアリストテレスのエウダイモニアとかもちょっと似てますけど、そういう権威に頼らない自分の頭ないし心を頼り始めたっていうのが、このポジティブシンキングのスタートになってます。で、まあ何度も言ってるように、これちょっと分かりづらいのは、いや、それは普通のことなんじゃないみたいな感覚が、まあ、現代人だとやっぱあると思うんですよね。うん、いや、そんなね、自分は悪いものだと思ってないしっていうこともあるかもしれないんですけど、まあ、やっぱ当時の、ヨーロッパの現状とか、すごいキリスト教のね、圧力とか考えた中で、そう言い切れるっていうのは、まあやっぱり強かったと。で、わかりづらいとは言ったんですが、まあ、今の日本に置き換えると、そういう同調圧力にも負けずに、自分が、いいと思ったことを言い切ると。で、まあ、それ自体は、まあ、今でも大変かなっていうのは、まあ、皆さんもご想像つくと思うんですよね。だから、なんだろうな。だから今、なんとなくいいと思われているようなこと。まあ、これもよく言う話ですけど、だから教育の中でみんなに優しくしましょうって言ったり、まあ、今、まだ減ってきたって言いますけどね、運動会で順位つけないようにしようって言ってるけど、いや、でも、やっぱり、足の速い子は足の速い子で1位になんないと、ねえ、だってやる気なくなっちゃうし、なんで一生懸命頑張ったのにビリの子と一緒なのみたいな。まあ、ビリの子がなんかへこむのもかわいそうっちゃかわいそうだけど、いやでもビリが嫌だったら自分で頑張ってよみたいな。嫌なら抜け出すような努力しろよみたいな。ねえ、例えばですよ。別に自分がこう思ってるってわけでもないけど、うん、まあこうないけどっていう言い方がちょっと保険張ってますよね。例えば。で、こういうその保険を張って生きていくっていうのは、まあ、みんなと仲良くする分にはいいけど、でも、本当にやりたいことそれできますかみたいなことで言ったら、じゃあ本音に従って、いやいや、やっぱ足速い子はどう見ても足速いじゃんとか、あるいはルッキズムとか、いや、可愛い子は可愛いし、ブサイクな子はブサイクだと。うん、まあ、ちょっと強い言葉使ってますけどね。でも、このブサイクっていう言葉が強いと感じてしまうぐらい、まあ、逆に言うと今の、現代日本人っていうのが傷つきやすくなってるっていうことでもあるんですけどね。別にブサイクって言われようが死ぬわけじゃないし、それでね、給料下がるってわけでもないから、別にいいじゃんっていう見方もできるけど、まあ、そういうことを言うと、まあ、いわゆるブサイクと言われてきた人たちが、いや、あなたはブサイクって言われる苦しみ分かってないみたいなことがね、返ってくるのを察するから、やっぱりなかなか本音が言えなくなってるっていうのが、まあ、よくある言い方ですよね。まあ、割の圧力があるから本音が言えないみたいなことが言われてきてるわけなんだけど、でも本当はそのエマソンとかからすると、いや、それもおかしいと。周りの人が認めてくれないんだったら本音言えないっていうのは、それ本音って言えるんですかっていうような問いですね。つまり、その真実っていうもの、例えば、もっと戻すと、地球は丸いっていうことが昔はあんまり言えなかった。けれど、それは周りの人がみんなね、地球平らだと思ってるから。だけど、実験していろいろ調べた結果、いや、丸くないと説明つかないって思った時に、 周りの圧力に負けちゃうのか、本当に悪いって言い続けるのか、どっちなんですかみたいなことですね。で、その時に、エマソンは自分が信じたものを言うと、周りとずれしても言うっていうのを、まあ、言い始めた人なわけです。で、だから戻ってくると、まあ、ポジティブシンキングっていうのは自分のことを信じるみたいなニュアンスなんですが、まあ、これが、まあ、実は生易しいもんでもないよっていう話なんですね。ある種、周りの権威に対して立ち向かっていくわけですから、ネガティブだったら周りに負けてた方が楽は楽なんだけど、ポジティブシンキングっていう言い方で、まあ、要は、なんだろうな、能天気に生きてればハッピーみたいなニュアンスもなくはないと思うんですけど、まあ、例えば、なんだろうな、あとは、ポジティブな人っていうのは、裏を返すと、いや、考えが足りないんじゃないんですかとか、心のひだがあんまりないんじゃないとか、あ、人の気持ち分かってないですねとか、うん、いうニュアンスも、まあ、言葉の上ではなくはないんですが、ただ、スタート地点にいた人たちっていうのは、まあ、もうちょっと深刻、なんか、ポジティブシンキングなのに深刻っていうのも変な言い方なんですけど、なんて言ったんだろう。もうちょっと真剣な戦いが実はあったりするっていうことですね。要は辛いのが嫌だから目をつぶりましょうみたいな意味でポジティブシンキング言ってたわけじゃなくて、もっと内側にある自分っていうものを信じていきましょうっていうのが最初の方にあった主張なわけです。まあ、だから、これぐらいまで掘り下げると、まあ、まだまだいっぱい言いたいことっていうか、いろんなポジティブシンキングした人はいて、現代の中には歴史があるんですけど、まあ、そこに突っ込むというよりは、もうちょっと創作の話ですね。最初の方に話したところで戻すと、この辺まで掘り下げると、ハイパーポジティブシンキングにちょっと近づいてきたかなっていう感じがしてくるわけです。そう、単に浮かれてるっていうことじゃなくて、もっとと深いものがあるんじゃないかっていう。で、こういう作業っていうのは、やっぱり勉強を通して、あるいは試作を通してでもいいんですけど、そういう過程を経ないと得られないものが出てくるわけですね。だからスタート地点のハイパーポジティブシンキングがある面白そうっていうのは、最初の思いつきひらめきなんだけど、それだけだと今の水谷アスタの中にあるポジティブシンキングだと追いつかないから、ハイパーってなるとどういうことなんだろうっていうのをもう一段ぐっと自分の中でも考え、プラス、歴史の人と比べてみると。で、まあ、このハイパーポジティブシンキングに関してはわかりやすいからさ、誰か、まあ、かつても考えた人いるだろうなっていう想像はつくんで、一旦その人たちの、肩を借りるっていうか、よく巨人の例えとかありますけど、巨人の肩に乗ると、その巨人と同じところまで見えるみたいな。だから、さっき言ったアリストテレスとか、エマソンとかの肩に乗っかって、自分自身のポジティブシンキング力みたいなものを一旦高めると。で、高めた上で、あ、これぐらいのことが考えられるんだっていうのを、自分の、頭と心を、にくぐらせてから、次の作業で、今はね、この勉強経過を生で、むき身でポンって出してますけど、次の作業は、これを、この考え、ハイパーポジティブシンキングっていうのを、肉体化、あるいは、キャラクタライズ、人格化させる。もっと平たく言うと、登場人物にする。っていう作業が出てくるわけなんです。で、これはまあ人によってね、先に登場人物が思いついてから、補強する形でいろんなものを、まあ見たり、勉強したり。まあ、これは人によります。勉強っていうのも今私みたいに思想家ベースで考えるとかもあれば、実際に取材に行く人に会う、生身の人に会って、どれぐらいのことを考えてるのかっていうのを探るとか、まあ、あるいは別の表現媒体、を見るとかね、映画見る、小説見る、漫画見るとか、そこから組み合わせるとか、まあ、何らか刺激をやっぱり入れるんですよね。刺激入れると、その人のことを丸写しするっていう意味じゃなくて、まあ、この最初にこのポッドキャストの中で、 一人語りと、やっぱ二人語り全然違うなって言ったのと同じで、多分この同じ内容を、例えばメンバーの戸田さんなり、川瀬さんなりが聞いてる時に話してる、このポジティブシンキングの歴史っていうのと、私一人で喋ってる歴史っていうのはやっぱ違うので、なんかその反響の方が大事なんですよね。その文言を一言一個覚えることが大事なんじゃなくて、その文言に対して自分の心が、あ、それは本当にそうだって思うのか、いや、私はそこまでは思わないなとか、もしくは、いや、そんなことはありえないでしょって思うのか、まあ、いずれにせよ、そこで得た反応ないし、反応に伴うエネルギーっていうのが大事で、それが、作品を出していく、前進させる力になっていくので、まあ、悶々と考え続けるだけだとちょっと足りないですよね。まあそういう人もいるけど、まあいわゆる私小説型っていうか、私の小説ですね。小説型で自分自身の経験値から作るみたいな人もいますが、まあ、私はまあそうでもないですね。いろんな外部からの情報っていうのを補強した上で作品作っているタイプなので。っていうことで、あ、なんか意外とちょっと長くなってきちゃったな。だから、まあ、ポジティブシンキングの歴史っていうか、まあ、歴史の走りぐらいでちょっと終わっちゃいましたけど、まあ、この辺が、私が今のところハイパーポジティブシンキングガール作るにあたって勉強したり考えてきたりしていることの、走りということになりました。まあ、もっともっとね、ちょっと話さなきゃいけないことはあるから、ちょっとまた今度、これは、台本が進んできたら、川瀬さん、戸田さんと話してみましょうかね。今度はキャッチボールする形で、やっていきたいと思います。はい。というわけで、今回は一人語りバージョンということでやってきました。いや、まあ結構疲れたな。シンプルに。やっぱ単純に喉がきつい。喋ってるだけ。いや、やっぱ今まではやっぱ戸田さんとかが休ませてくれたんだなっていうのを実感しました。まあでも、自分の中では結構整理になったり、あるいは、まあ、ポジティブシンキングで言えばね、チャレンジできたっていうことはすごく良かったかなと思ってます。そうですね。あ、だから最後に、だからポジティブシンキングって、まあ、これ、ちょっとまた次か次の次かわかんないですけど、私ね、やっぱチャレンジとはね、結構密接に関わっていますので、まあ、作品作るのもそうですけど、ポジティブじゃないとね、やってらんないから、うん、だってね、この舞台の脚本書いて生きていくって、やっぱりリスク多すぎますからね、俺は。売れる確率って、だって 1% 以下な気がするんですけど、みたいな話で、そこに対して計算が立った人だけが生き残ってるとはとても思えないから。計算に長けた人、まあそれはもちろんいますけど、その人が生き残っているというよりかは、ポジティブにチャレンジし続けた人は結果残ってる気がするんで、まあ、この実験精神っていうのとポジティブシンキングっていうのは、まあ、これ一つのテーマにもなり得るかなって思ってますんで、まあ、また今度話していきたいかなと思います。はい。なので、次回以降、まあ、ちょっとこれもまだ未定かな。一応企画としてはね、いろいろ上がっているんですけど、もうちょっとね、役者の川瀬さん、戸田さんのヒストリーを掘り下げるとか、まあ、作品そのものについての話をするとか、公演の準備の話とかいろいろあるんですが、まあまあ、それもちょっと次回はまだ未定かな。ちょっと緩く考えていきたいと思います。はい。というわけで、何やかんやちょっと過去1ぐらい長くなっちゃいましたけど、これにて、終了したいと思います。それではお相手は水谷篤人がお送りいたしました。ありがとうございました。
君と君と君とあなたと。ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄にメールアドレスをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。